暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は令和4年度震災用職員出前講座今年度を振り返ってというテーマで、お送りしていきます。今日はですね、スタジオになんと4名の二戸市職員の皆さんに来ていただきました。前半後半それぞれお二人ずつお話を聞いていきたいと思います。それでは前半、まずは、健康福祉企画課から、お二人に来ていただきました佐々木さんから自己紹介お願いします。
はい、令和4年度二戸市総合福祉センターの健康福祉センターに配属になりました保健師の佐々木久子と申します。担当業務は各種がん検診、健康審査結果の事後指導と検診や保健指導の記録や自らの健康管理に役立ててもらうために健康手帳の交付を行っています。また都前地区担当として町に出て健康教室も行っています。皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは漆田さんも自己紹介お願いします。
はい、令和4年度入庁しました保健師の漆田真子です。職場は税務署の隣の二戸市総合福祉センター内にある健康福祉支援センターです。担当は母子保健を担当しております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ではまず佐々木さんから今年度のお仕事を振り返ってみていかがでしたか。
はい、今年を振り返って特に印象に残っているものは福岡高校で行ったカシオペア講座です。このカシオペア講座では保健師と助産師についてどんな仕事をするかを紹介したり、実際に行っている健康講話の内容を体験してもらいました。そこで学生同士でお互いに血圧測定をし合う体験をしてもらいましたが、正しい血圧測定の方法、伝えることの難しさと事前準備の大切さを学びました。また幼児歯科健康審査前の親子体操で待ち時間に子どもたちが楽しめるように手遊びを行う工夫をしました。子どもたちとたくさん触れ合うことができたことから、事業を通し住民の皆様へのより良い支援を提供するためにどうしたら良いか考えるきっかけとなりました。入庁して約1年が経ちますが、毎日学ぶことが多く戸惑うことが多々あります。しかしそこから様々な経験を通し保健師としての学びを深めています。職場の先輩方はとても優しく、とても感謝しています。赤ちゃんからご高齢の方まで幅広い年齢の方々と触れ合い、住民の皆様からはたくさんのことを教えていただいています。また住民の皆様から頑張ってね、ありがとうと嬉しい言葉をいただきます。たくさんの優しい声をかけていただき、その声に元気をいただくことも多く、感謝の気持ちでいっぱいです。これからも皆様の声に応えられるよう日々精進してまいります。
なるほど、しっかりと振り返っていただきました。ありがとうございます。まあ、なかなかこうやって高校生と一緒に、多分年も近いと思うので、なんか逆に緊張しませんか。
すごい緊張して本当に 授業を行う前の私の顔は本当死んでたかと思いました。
いやいや、でもなんかこの佐々木さんの雰囲気だとすごく楽しく優しく教えていたんだろうなっていうのが、はい、伝わってきました。
ありがとうございます。
高校に出向いての講座もあるんですね。
はい、
はい。そして、まあ、新社会人、新しい職場になって大変だったことなどはありますか？
はい、保健師として市民に必要な支援につなげていくため、本庁や合同庁舎など違う建物内にある課について業務内容を把握するのが大変で、今でも皆さんに教えていただくことがあります。市民が安心して暮らせるように、これからも自分の視野を広げていきたいと思っています。
はい、そっか、そうですよね。あの健康福祉企画課だとまた場所が違いますからね。
はい、
そういったところでやっぱり業務内容も覚えることとかもたくさんありますよね、きっと。
はい、そうですね。
そういったところがやっぱりちょっと大変だったっていうことで、
はい、
で、まあ、1年お仕事をしてみて、なんか来年度はこんなことを頑張りたいなとかありますか？
はい、まず私が保健師になろうと思ったきっかけなんですが、住民の生活を支えていきたいと思ったことです。で、働く中で住民の皆様に私自身が支えられていると日々実感しています。そのため住民の皆様からの頑張ってねやありがとうの言葉に応えられるよう、今後も保健師として頑張っていきたいと思います。まだまだわからないこともたくさんありますが、多くの住民の皆様や関係者の方々よりご教示いただきながら、さまざまな経験を通じて成長しているようにしていけるように頑張ります。また健康診断の受診勧奨でご自宅にも伺わせていただくこともあるかと思いますので、その際はよろしくお願いします。
なるほど。まあ、ちょっと職種は違うんですけど、私も例えばリスナーさんからの声ですごく頑張れたりするので、やっぱり住民の皆さんから声かけていただくってすごい嬉しいですよね。
はい、はい、
やっぱりそういった頑張ってねとかが印象に残っているんですね。
はい、
ということで、まあ、最後にもおっしゃっていただきましたが、今後も多分もっと住民の皆さんと関わること増えてくるんですかね。
はい、うん、そうですね。令和5年度のがん検診が4月から始まって、健康診断が7月から始まります。で、がんや循環器疾患、糖尿病、COPD といった生活習慣病は全国の医療費の約3割、死亡者数の約6割を占めており、生活習慣病の予防は私たちの健康を守るために大変重要となっています。
うんうん、
なので生活習慣病の多くが自覚症状がほとんどないため、気がつかないうちに病気が進行し、脳や心臓、血管などにダメージを与えていきます。そのため自分の体の状態を確認するためにも、毎年健康診断やがん検診を受けることが大切です。もし、検診の希望調査書を出されていない方がいらっしゃいましたら、健康福祉企画課までご連絡いただければと思います。
4月からがん検診スタートするんですね。
はい、
はい、ということで、今後もさまざまな場面で市民の皆さんだったり、私もお仕事として関わることあると思いますので、来年度もぜひ引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そして、健康支援センターからもう一人、漆田さん、はい、今年度のお仕事を振り返ってみて印象に残ったことはどんなことがありますか？
はい、私は今年度を振り返って特に印象に残ったこととして、社会人として保健師として初めてお仕事に就きました。現在担当している母子保健事業では、多くの保護者の方々やお母さん方と触れ合う機会をいただきました。妊娠届や出生届などの各種手続きや各家庭に訪問をし、お子さんの発達状況やお母さんの困りごと 悩み事を聞くこともありました。このような経験を通し、先輩の対応の仕方を見ながらコミュニケーションや信頼関係を築くことの大切さを学びました。以前、乳幼児健診での保健相談や妊娠届の手続きを対応した際、困りごとや悩みごとをお聞きしている中で、対象の方が涙を流す場面がありました。初めて一人で対応をした手続きであったため、緊張と戸惑いがありましたが、対応後振り返りをし、そのことを先輩に相談した際に、あなたの前で涙を流したということは心を開いてくれたということじゃないと言ってもらえた時にとても嬉しくなりました。またそれと同時に、住民と接する時には常に緊張感を持ち、一人一人への対応をしていくことの大切さを学び、気持ちが引き締まりました。
はい、保健師さんということで、本当に毎日たくさんの人と関わると思うんですけど、なかなか自分の前でちょっとね、泣いてしまうと、あ、何かあったかなって心配になりますけど、はい、先輩の多分このコメントがすごいその通りなんじゃないかなって、はい、感じました。
はい、ありがとうございます、はい、
そして、まあ、新社会人になってお仕事してみて大変だったことはどんなことがありますか？
はい、新社会人になる前は大学生だったので、これまでと大きく環境が変化し、職場自体の環境に慣れること、先輩方の名前や業務内容などを覚えること、他課の仕事内容を把握することなど、初めてのことばかりで新鮮ではありましたが、大変なことの方が多かったなという印象があります。しかし、その大変さは誰もが経験してきた道だと思うと、自分も頑張ることができましたし、何よりも保健師の先輩方が常に寄り添ってくださっていたと感じています。
そうですね、やっぱり初めてのことだと緊張しますよね、最初すごく、はいはい、でもなんか漆田さん、すごく真面目に一生懸命頑張るような印象があるので、はい、なんか来年度もいろんな場面で、はい、関わることあると思いますが、はい、一緒に、まあ、職種は違いますけど、うん、来年度も仕事頑張っていけたらなと、はい、思いました、はい、そして来年度に向けての意気込みはいかがでしょうか？
はい、まず教えていただいたことをしっかりと振り返り、昨日はできなかったことが今日はできるようになる、1週間後、1ヶ月後、1年後にはできるようになるというように、日々少しずつでも成長した姿を見ていただけるように、こうなりたいという到達可能な目標を立て、確実に成長ができるようにしたいと思います。また住民の皆様から漆田さんに相談したいと思ってもらえるような保健師となれるよう、一人一人に寄り添った丁寧な対応をすることを心がけ、その期待に応えられるよう日々努めていきたいと思います。
はい、ということで、来年度も漆田さんも佐々木さんも引き続き健康支援センターのまま、
はい
はい、お仕事続けられるということで、引き続き来年度もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1年間お疲れ様でした、それではこの時間、番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます、ここでは職員の皆さんに今聴きたい曲や好きな曲などを伺っていました、それではこの時間は佐々木さん、はい、曲は今日はどんな曲にしますか？
はい、今日は365歩のマーチが好きなのでそれをお願いしたいと思います、
はい、水前寺清子さんの曲ですよね、
はいはい、
普段からそういったジャンルの曲聞かれるんですか？
いえ、この職場に入職してから、うんうん、地域 の, 皆さんとその曲を聴きながら、ダンスといったらいい体操をする機会がありまして、うんうん、すごい元気が湧いてくる曲だなと思って、うん、ちょっと私の中でお気に入りで聴いてました
いいですね。それではこの時間は、はい、水前寺清子さんの365歩の街お送りします。
幸せは歩いてこない、だから歩いて行くんだね、一日進んで二歩下がる人生。 足跡にゃ綺麗な花が咲くでしょう。腕を手足を上げてワンツーワンツー、休まないで歩け、それワンツーワンツーワンツーワンツ
ー。ということで、この時間お聴きいただいた曲は水前寺清子365歩のマーチでした。それではここから番組後半に移りたいと思います。後半は会計課、そして市民生活課からそれぞれ来ていただきました。ではまずは田口さんから自己紹介お願いします。
はい、二戸市役所会計課に配属になりました田口由紀奈と申します。
はい、よろしくお願いい
た
します。
よろしくお願いします。
そして今さん、自己紹介お願いします。
はい、二戸市役所総務部市民生活課に配属になりました今ともみと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それではお一人ずつ今年度を振り返っていきたいなと思うんですけれども、まずは田口さんから、普段は主な仕事内容としてはどんなお仕事されているんですか？
はい、私の主な仕事内容は市の税金などを収納する窓口業務を行っております。
なるほど。そういったお仕事を普段されているということで、さまざま初めてのこととかもいっぱいあったかなと思うんですけれども、今年度を振り返ってみて印象に残っていることはどんなことがありますか？
はい、仕事では他の部署と関わる機会が多くて、組織として仕事を行っているんだなということを改めて実感することになりました。
はい、なるほど。はい、そうですよね、会計課だとやっぱり他の部署と一緒にっていうことが多いですよね。
そうですね、他のところから来た伝票を見たり、私もちょっと主にやってるのは窓口業務なんですけれども、先輩の仕事を見ることもあって、そういうところで他の課とのつながりを実感しました。
そして新社会人になって、お仕事始めてみて大変だったこと、どんなことがありますか？
はい、まず先輩から仕事を教わりながらやってきたんですけれども、そもそも仕事内容のどの部分がわからないのかというのをうまく伝えられなくて、そこでちょっと先輩の方に迷惑をかけてしまったことが、そこが大変だったなと思ってます。あと電話対応も全然慣れてなくて、お客様とか他の課からの電話でも何が伝えたいのかうまく汲み取ることができなくて、時間をかけてしまったことが大変だったなと思います。
すごくわかります。私も初めてお仕事した時、もういろいろ覚えることがありすぎて何がわかんないのかっていうのもわからなくなりますよね。
そうですね、
そして電話対応も、私もこれすごく苦手なことなんですけど、電話取ると、ね、なんか緊張しません？
とても緊張します
ですよね。そうだから慣れるまで本当に、今も緊張するんですけど、本当相手の方のお話しっかり聞き取るっていうのも、緊張して頭真っ白になっちゃったりもするので、すごく気持ちよくわかります。確かにこれは大変なことですよね。
はい、
そして、来年度に向けての意気込みも、聞かせてください。
はい、来年度も向上心を持って仕事に取り組みたいと感じています。また先輩からいろいろ仕事を教わったので、先輩に対しての感謝を忘れずに来年度も頑張りたいと思います。
はい、それでは続いてコンさん、
はい、
今年度のお仕事を振り返ってみて印象深いこと、どんなことがありますか？
はい、私が、主にやっていた仕事というのは、窓口の応対とか、出張所、の関係する経理の事務と、あとは住民票ですとか戸籍といった証明書の手数料の収納ですとか、あとは、パスポート、一般旅券の発給などを仕事としてやっておりました。
その中で、特にこういうこと印象的だったなっていうのはどういったことがありますか？
はい、まず、マイナンバーカードが今日 本年度配属して初めて、知ったものだったんですけれども、そちらで、マイナンバーカードで窓口が大変、その申請にも、交付にも人が市役所の方に、来庁しますので、そこでちょっと混雑しました。 それで、大変びっくりしたっていうのと、人がいっぱいこんなに来ることをちょっと知らなかったので、そちらで一回びっくりしてしまいました。
なるほど、確かに窓口混雑すると焦りますよね。
はい、ちょっとそれでなるべく自分お客様に説明がつな、正しく伝わるようにというのも、するように心がけてはいるんですけれども、まずその前に自分が知識をつけないとお客様に教えられないので、まずその知識をつけることもちょっと印象深かったと思います。
マイナンバーカード、まあ、こういったもののカード交付率などは今年度はどのくらいになったんですか？
はい、今年度は、マイナポイントの第2弾や、保険証の紙の廃止などもありまして、どちらがきっかけになったのかよくわからないんですけれども、たくさんの申請が来ましたので、前年度は申請交付率は29.9% だったんですけれども、今年度は2月28日までの間に 53% まで伸びました。
そうなんですね。はい、なんかこのマイナンバーの、ね、カードの交付率っていうのもいろんなところで言われていたので、どうなったのかなって気になっていたんですけど、
はい、
今年度令和4年度は増えたんですね。
そうですね、大幅に伸びたなという思いがあります。
なるほど、はい、ありました。じゃあちょっとまだ、ね、カードを持ってないっていう方もいらっしゃると思いますので、
はい
はい、そういう方は、まあ、基本的にはいつでも対応していただけるんですよね。
そうですね、平日に申請してに来ていただけるのならば、担当するかもありますので、そちらに申請もできますし、あと申請書に QR コードもありますので、そちらで自分でも申請は可能です。
では、まだカードを作れていないよっていう方はお気軽に市民生活課まで、
はい
はい、お問い合わせください。
はい、
一般旅券の申請の方も行っているということなんですけど、そちらの方はいかがですか？
はい、前年度は、パスポートの申請コロナ規制もあったということで、あまり申請はなかったらしいのですが、そのコロナ規制緩和によって申請が大きく増えましたので、それによって窓口もちょっとそれも混雑してしまったというのが印象でした。
やっぱりそうですよね、旅行行きたいっていう方とかもまた戻ってきましたからね。
はい、
そういったところでも、はい、申請がちょっと大変だったということで、なんか2月末のっていうところも喋りますか？
はい、マイナポイント第2弾が、2月まで申請される方に付与されるんですけれども、
はい、
そちらが、今その2月末の申請のカードが届いているという状況になりますので、まだちょっと混み合うことが予想されますので、なるべくお客様に応対をちゃんとしてから、混雑増してしまうのはしょうがないとは思うんですけれども、正しく応対していきたいと思っております。
はい、そうですよね、マイナンバーカードの方の対応もすごく、ね、休日窓口とかもあったりしますからね。
そうですね、休日は開いております。
そちらの対応も大変だと思いますが、
はい、
まあ、来年度も引き続き行うんですもんね。
はい
はい、頑張っていただければなと思います。
はい、
そして、社会人になってから大変だなと感じたことはどういったことがありますか？
はい、例えば、仕事上に知識として法律を知る機会というのが増えてくるんですけれども、その際に法で決まっていることを窓口にいらっしゃるお客様に説明することがちょっと大変かなと思いました。はい、例えば、こちらもマイナンバーに関わるものになってしまうんですけれども、マイナンバーカードの受け取りの際に必要なもので本人確認書類を提示をお願いしているんですけれども、その本人確認がどこまで必要なのかっていうものがありまして、そこまで本当に必要なのかどうかっていうのをお客様に分かりやすく、こちらは法で決まっておりますのでというふうに説明してご理解いただくことが難しかったと思いました。
あ、 そっか、多分お客さん自身も自分で調べてきたところとかもあったりすると思うので、はい、なんかそこでもなんかちょっとすれ違いとかもあったりするんですかね。
そうですね、うんうん、一部分を見てあれこれここに書いてないですかって言うんですけども、うんうん、あそれだけだとちょっと不足なのでと言ってちょっと返していただく時もありました。
そっか、それだとねやっぱり窓口での説明っていうのも難しいですもんね、
はい、
そっか、そういったことがちょっと大変だったということで、
はい、
でまあ、来年度も、コンさんは引き続き市民生活課、
はいはいはい、
ということで、来年度へのお仕事の意気込み最後に聞かせてください、
はい、まだ私はまだ知識が不十分なところもありますので、わからないことはわからないままにしないで、わかる人にその都度聞いてからわかるまで、知識に頭に叩き込みたいと思います。そして、来年度入ってくる人に教えられるようにしたいと考えております。
はい、そうですよね、来年度になったら後輩ポジションの方も増えてくるんじゃないかなと思うので、またそこで新たに、はいはい、大変になるとは思うんですけれども、引き続き、はい、お仕事よろしくお願いします。私も関わると思いますので、はい、はい、ということで後半では会計課から田口由紀奈さん、そして市民生活課から、今智美さんお越しいただいて、今年度振り返っていただきました。さあそれでは、番組終了の時間ですが、今回もたくさんの方にスタジオを来ていただきましたので、いつもであれば中間部分にだけ曲をお送りしていたんですけれども、エンディングでも、曲かけたいなと思います。ラストの曲は、健康支援センターの漆田さん、はい、選んでいただきました。今日はどんな曲にしますか。
はい、博士太郎さんのアナザースカイという曲にしたいです。
はい、この曲を選んだ理由は、
そうですね、博士太郎さんの、バイオリンの曲、うんうん、すごく好きなものがいっぱいありまして、うん、結構聴く機会が多いんですけれども、その中でもこの曲が私の中でお気に入りだったので、うんうん、ぜひこの曲にできたらなと思ってリクエストさせていただきました。
はい、なんかエンディングにぴったりなような気がしますので、はい、ラストでお送りしたいと思います、はい、ということで今回は4名の方にスタジオお越しいただきました。改めて本日、お話ししてくださった皆さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
漆田さんからのリクエスト、博士太郎アナザースカイをお送りしています。番組はそろそろお別れのお時間です。今年度も暮らしのラジオをお聞きいただきありがとうございました。来年度も暮らしに役立つ情報を分かりやすく丁寧に発信していきます。引き続きよろしくお願いいたします。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。